キーボードを打ちながら。
え？今どこ書いてるかって？
今書いてるところはね、君が始まりの街でエレキモンと相撲勝負しただろ？その場面。僕が行事役で、八景王に残った。それから、
あれ？
あの時の勝負、パタモンとエレキモン、どっちが勝ったんだっけ？そうだった？ごめんごめん。勝負の後、すごくすがすがしい気分になったのははっきり覚えてるんだけど、細かいとこまではさすがに。2002年のクリスマスから年末にかけて起きたあの事件のことは、皆さんも記憶に生々しいと思います。事実、あれから3ヶ月経った今でも、テレビや新聞、雑誌からデジモンという言葉が消えることはありません。ノンフィクションライターとして光が丘事件を追っていた母は、学者のソラさんのお父さんともども、今ではデジモン評論家という、本人たちにとってはありがたいのかそうでないのかわからない肩書きを頂戴して、調べる側から調べられる側の人間になってしまいました。これには母もびっくりしているようです。もちろん僕の父もテレビ局の報道部の人間ですから、他人事ではありません。そういえば一度父の番組に母が呼ばれたことがありました。父の話で言えば、当然当事者である僕たちのところにも取材の話が来てもおかしくないはずなのに、全くそれがなかったのはひとえに父のおかげです。父が自分の局で抜け駆けをしないという条件で他局の報道部に働きかけてくれたのです。いわゆる紳士協定というやつですね。おかげで僕たちも助かりました。なんというか、僕たちとデジモンのことを秘密にしておきたいとか、そういうのも全くなくはないですが、それ以上に僕たちとパートナーデジモンたちの関係は特殊なもので、それはおそらく一般の人には理解してもらえないと思うんです。例えばデジモンがちょっと変わったペットみたいに捉えられたりしたら、僕たちもそうですし、もちろん当のデジモンたちだって気分が悪くなるでしょう。だからせめてもう少し、デジモンのみならずデジタルワールドのことが一般に正しく認知してもらえるまで、そっとしておいてもらいたかったんです。でも誰かがそれをデジモンたちの説明をしなくちゃいけない、その役目を一身に引き受けたのが僕の母でありソラさんのお父さんだったというわけです。僕たちは知ってる限りのことを母たちに話して、母たちはそれをテレビや新聞、雑誌で代弁してくれました。いつだったか母がぽつりとこんなことを言いました。第三者の自分が10語るより、当事者の僕たちが1語ればそっちの方がずっと説得力があるのよねって。それで母は僕に手記を書いたらどうかと勧めました。母も決して本気で言ったわけではないようで、その時はそれで終わりました。でも僕は母には言いませんでしたけど、もうすでに書き始めていたんです。僕たちの思い出を忘れずに残しておきたくて。最初にデジタルワールドに飛ばされパタモンと出会ったあの日のことから、記憶をたどって僕たちが体験したすべてを、当時の幼い僕が見た、聞いた、触れた、感じたままに、はっきりと覚えていることもあればおぼろげなこともありました。また思い出して恥ずかしくなるようなことも。例えばお兄ちゃんたちと離れ一人ぼっちになった時、
彦デビモンにあることないことを吹き込まれ、パタモンと喧嘩してデジバイスを捨ててしまったこととか、去年の夏カッとなってデジモンカイザーだった一乗寺くんを殴ってしまったこととか、本当今思い出すと顔から火が出るくらい恥ずかしいです。花があったら入りたいくらい。あ、起きた？どこまでって、今黒い歯車に操られたレオモンに僕と君が捕まえられそうになったとこ書いてる。頑張ってって、また寝るの？パタモン、最近寝てばっかり。記憶の曖昧な部分や僕がいなかった間に起こった話は、お兄ちゃんや太一さん、大輔くん、他のみんなに話を聞きました。事件の詳細はもちろんですが、一つの出来事に対してみんなが違うことを思っていたということも分かって、そうだったのかと思いました。ファイル島でエンジェモンがデビモンと戦って卵になった時のことはまだ書けずにいます。辛いのもありますけど、あの時席を切ったように僕の心の中にあふれたあの気持ちをどう書いていいのか、どう伝えていいのか、今の僕の手には余るのです。国語力の問題もありますし、まだ自分でもきちんとまとめられないというか、今でも僕の中のしこりになっている部分です。だからこの部分はもう少し大人になってから。